パウロとバルナバの伝道旅行が無事成し遂げられ、安息の時を得ているかと思いきや、さにあらず。彼らの足元、シリアのアンティオキア教会に、南のユダヤからやってきた者たちが、パウロたちとは異なる教えを言い広めておりました。割礼を受けなければあなた方は救われないとその人たちは言うのでありました。割礼とは、神様がアブラハムを祝福の源として選び、神の民として契約を結ぼうとしたとき、契約の印として契約を結ぶすべての民が受けるようにと定められているものであります。ユダヤからやってきたその人々、ユダヤというのはエルサレムのことだと言ってよいでしょう。その人々の言うには、聖書に示される唯一にして作り主なる神様を信じ、御子キリストの救いを信じるのならば、旧約に定められている神の民となる割礼をも受けなければならない。要するに神の民の一員となれということであります。旧約聖書の信仰と伝道を受け継ぎ、大事にしているはずの教会が、割礼をはじめとして旧約聖書の定められている律法を守らなくてよいのか。それは現代でも問われることであります。そのことを考えるときに、どうしても確認しておかなければならないことがあります。それはまず、律法とは何かということです。律法とは、神様との契約関係にあって、神様からいただいた恵みと祝福に対して応答する技のことであります。まず先に、神様からの祝福が先行して与えられたのに対し、これに喜んで応答する技、答えていこうとする技、それが律法であります。しかし、人は神様にどう応答してよいのかさえ、実はわからない。そんな人間に、神様の側からこのように答える生活をすればいいのだと、与えてくださったのが律法でありました。律法、法律、決まり事というと何か私どもの生活を縛るような縛りとしてイメージしてしまいがちでありますけれども、聖書の律法というのはその上から縛りをかけてくるためのものではなく、逆に恵みをいただいたものがどうやってその恵みに応えていけばいいんだろうか、日本風に言うならば恩返しですね。神からの恩を受けたらどうやってその神様に恩返しをしていけばいいんだろうか。その恩返しの仕方が律法に書かれているわけです。ですから、そういう意味で、このイスラエルの民にとって律法というのは宝物でありました。宝でした。割礼というものも、様々な律法が定められるよりも先に、一番初めに神様が与えられた定めでありました。それは印であって、肝心なのは、神の祝福の源となる使命を契約によって負った印。大事なのは契約です。契約を結んでいるんだ。 そのことを自分のこととしていつも分かるように体に印を刻んでいくっていうんです。立法とは何かを確認するときに、同時にもう一つ、福音とは何かということを確認しなければならない。パウロたちが受けた福音とは、ただ神の一人子なる主イエスキリストのあの十字架の犠牲による贖いと復活の勝利によって人は全く罪許され、とこしえの命を与えられるということを信ずる信仰によってのみ救われるというものでした。お決まりの言葉のようでありますけれども、 100% 主イエスキリストによって救いは成し遂げられた、もはや何も加えるべきものはないのだ、ただ信仰のみ。この立法とは何か、福音とは何かという当たり前のようなことでいて、一番大事なことがボケてしまったり薄れてしまったり失われてしまったりすると、自らの行いによって救いを獲得しようとする致命的な逸脱が生じるのです。キリストの十字架はありがたがあるんです。いかにも尊ぶようにします。しかしプラスアルファが付け加えられてくるようになるんです。神の民となるべき技のつもりが、そのプラスアルファが、わずかに付け足しただけのつもりが、それが全てになっていってしまう。これがなければ救われませんよ。だんだん割礼だけでは済まなくなっていくんです。安息日の規定だってあるじゃないか、食物規定もあるではないか、生贄を捧げる礼拝の仕方だって儀式も、すべてを守らなくちゃいけなくなっていくわけです。で、そうやって自分の行いを積み上げていって、そして救いの領域に達しようとしていくわけです。自分で良い行いというブロックをせっせと積んでいって、そしてそのブロックを階段のようにして登りながら、ついに天国という領域に入ろうとする。そこでは主イエスの十字架と復活というものはもはや何の意味もなくなってしまうのです。ある異端のカルト教団は、主イエスは 95% の救いを達成してくださって、あと 5% はあなたがやらねばなりませんということを教えているんです。たったの 5% のようですが、その 5% というあなたがしなければなりませんよというのは、そのカルト教団が求めている行いであります。インチキ募金であり、霊感商法であり、それをしなければ救われないとしてくるのです。たったの 5% のようですが、その 5% か 95% だと言っている主イエスの十字架を無意味にし、5% イコール 100% にしていくわけです。実はカルトでなくても、真っ当な信仰であるかのように見せかけながら、主イエスの十字架を看板に使うだけで、自分の良い行いという麻薬のような誘惑によって人々を集め、金を集め、そうやって、いかにも自分たちが栄えているかのごとくに、錯覚することが起こる。いつの時代にもそれは起こる。人というものは、それほどまでに、 自らの存在意義を自分でする行為によって納得したがるものなのだということでありましょう。自分がやったんだというその達成感がある意味ではプライドになり、でそのプライドで自分を支えようとしていく。信仰という装飾を施しながらであります。ですから無条件で与えられる、ただ信ずるだけでよいというこの聖書の福音、救いはかえって納得しがたく受け入れがたいものと言えるでありましょう。そんな人間がどうして信仰のみによって救われるんだというこの福音に聞けるようになったのだろうか。その答えを得るには最初に取り上げた問いに戻らねばなりません。旧約聖書の信仰と伝統を受け継ぎ大事にしているはずの教会が、割礼をはじめとして旧約聖書に定められている律法をどうして守らないのか、素朴な疑問として次のように言われるのではないでしょうか。あなた方は聖書を神の言葉だとして最も重んじている。キリストの奇跡、特にその頂点にある復活を信じており、キリストの言葉に従って生きよう、実行しようとしているが、旧約聖書に書かれている決まり事、律法は実行していない。守ろうとしない。それはおかしいんじゃないかと。筋が通らないのではないかと。これにきちんと答えられなければなりません。もしそうでなかったら、ずるずるとその 5% と言われるようなものが入り込んできて、シエスの十字架と復活は台無しに何の意味もなくなっていくんです。この大切な問題についてシエスがはっきりと教えておられる。お分けにならずに聞いてください。マタイ5の17、シエスは言われた。私が来たのは、律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく、完成させるためである。そう。シエスがおいでになったのは、旧約聖書に書かれてある律法、預言。要するに旧約をですね、もうこれはいらないと。不要だと。廃止するためではないんだと。逆に旧約に定められている律法と預言が求めてくることを完成させるために私は来たんだって主はおっしゃっている。どうやって完成させるんだ。神様からいただいた恵みや祝福に一生懸命応えたいと思うわけです。私たちは恩返しをしたいわけです。でも恩返しを一生懸命しようと思いながら、余計なものがこう、不純なものが混ざり込んでくるではありませんか。人に善意を施そう、優しくしよう、隣人である家族にももうちょっと優しくしよう、思うわけです。でもちっともできない。いや、少しできてるつもりでも、ちゃんと検証してみたら、そこには結局自己満足があり、虚栄心があり、本当に神様に恩返ししていく、その聖なる全能なる神様が見たらですね、恩返しされてくるものがですね、神様これ純金ですって言って出しときながらですね、純金どころか不純物いっぱい実は混ざっているのは、私から見たら一応純金に見えるようにしてはいるんですけど、もうお見通しですよ全部。いつまでたってもこの律法にかなって満たしていくことができない私たちがいる。 で、そういう私たちのためにシエスが十字架にかかられて、その命を犠牲として投げ出していく。それはまさにこの律法が求める、この不純なものを混ぜ込んでしまう私どものその罪を完全に許すために、なくすために、そしてそこにおいて律法は本当に完成されると言えるわけです。律法の根拠となったアブラハムから始まる契約は、今や主イエス・キリストの十字架と復活によって律法が完成されることによって古い契約とせられていた。そして主イエスがすべて信ずる者に対して新しい契約を与えてくださる。聖餐聖典の御言葉の中に、聖餐聖典の御言葉はあれ第一コリント11章ですけれども、ルカの方の聖餐の場面で主イエスはこうおっしゃっている。ブドウ酒を掲げて、この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約である。私の血による新しい契約である、そうおっしゃっておられる。新しい契約、それを見える印として私どもは契約締結の洗礼、水と霊をもって洗礼を授け、契約を何とでも確認させていただく聖餐をパンとブドウ酒をいただくことを通して与えられている。ただ信ずる信仰により無条件で与えられる救い、主イエスの十字架と復活によって与えられる全く罪の許しと常しえの命、その救いをただ信じていただく、そして信じて洗礼において交わされる新しい契約では、新たな掟、律法のことですね、掟として、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいというものでありました。新しい契約の民とせられたキリスト者は古い律法からは解かれ自由にされており、この主イエスによる新しい契約の掟に立つのであります。教会は聖霊降臨によって誕生してから人間集団の組織として少しずつ成長してまいりました。それは神の教会の頭であるキリストの与えたものとは秩序、すなわち制度や法によってでありました。何よりも真っ先にシエスは弟子を選ばれ、彼らを使徒と呼び、ご自身のことを伝える使命を与えられました。使徒たちはシエスから直々に選ばれた者たちです。そして教会が誕生し、長老が立てられ、執事が立てられ、いろいろな働きのためのシステム、制度が整えられていくようになったのです。初代教会では、教会に集まる人たちの中には、ある程度裕福な人もいましたけど、貧しい人たちが本当に多かったようです。ですから、もう本当にその日食べるものにも困るような人たちが現にいる教会の群れの中で、持てる者たちがみんなで出し合ってパンや食べ物や、それこそ、今日の夜ご飯のおかずになるようなものを鍋一つ抱えながら持ってきたのかもしれません。そうやってみんなで出し合って集めながら、その、ものを食べるものがない人たちに分けていくわけです。でもそれもきちんと担当の人たちが決められ、で、担当の人たちが、その準備を整えるわけですね。 整えた上で必要な人たちが、あ、何人ぐらいいるんだと。そしたらこのぐらいのものを用意しようと。そして一人当たりこういうふうにちゃんと、均等に配っていこう。システムっていうと何か冷たい感じに聞こえるかもしれませんけども、教会がこう私たちのこの体に例えられていますけども、血液が行き巡り、リンパ液が行き巡り、呼吸をし、筋肉が動き、こう脳細胞に電気が走って一生懸命考えているわけですけれども、教会という人間集団のこの組織も本当にキリストの体として動いて活動していくときに、いろいろなそういうルールや制度やあるいはシステムが与えられ、それが生きて働くようになるわけです。本日のところで大変重要なこととして、その教会を教会として立たせていく神のご支配は教会会議によって表されるということであります。パウロは自らの福音理解に確信を持っていたでありましょうが、このアレキサンドリアでそのユダヤからやってきた人たちともう大論争するわけですね。で、自分は正しいと思って言ってるけど、向こうが言ってることはどう考えても違うと思うわけです。で、声の大きい方が勝つかって、そういうものではないわけです、教会は。私はついつい声が大きくなりますけど、声が大きい人間が勝つんじゃないんです。アンティオキア教会は教会の中で議論をした上で、その判断をエルサレムの使徒たち、長老たち、教会の人たちの会議に委ねたんです。で、パウロとバルナバと他数人の者たちの多分 反論する反対側の人たちもいたかもしれない。で、アンティオキアからですね、地中海岸沿いに、フェニキア地方というですね、そして、サマリア地方を通って、エルサレムに行く。もうそのあたりはですね、もうあのエルサレムで初代教会がこうダーンと受けてみんなが散り散りになった時にですね、一番先に散ってった先に、たくさんの、キリスト者が生まれている地域なんです。ですからずっと北の方からですね、こう下ってきて、フェニキア、そしてサマリアを通っていくのは町々にですね、ある意味で小さな教会がどんどん誕生してきていて、そこで彼ら一行は迎えられてですね、宿泊をしてね、話をする。で、いや実はね、あのガラテヤ地方とかあのトルコの向こうの方に、伝道旅行で行ったんだけども、こうこうこうだった、アンティオキアでもこうこうこうだった。そうやって丁寧に詳しく説明すると、その町々の人々は大いに喜んだって言うんです。なんか自分たちだけがこう小さく信仰を与えられて何とか守っているってんじゃなかったんだと。あ、こんなにも信仰が世界中に、異邦人の全然言葉も通じないような人たちにもですね、同じことを信じて喜ぶ人たちがあっちにもこっちにもいるんだ。そのことをですね、本当に喜んだというんです。で、そういう喜びがこう途中にありながら、ついにエルサレムに着いた。そこでですね、意外なほどに、この彼ら一行を、人たち、それから長老たち、教会の皆さんがですね、歓迎したって言うんです。この意見が対立しているのがもう分かっているわけですよ。明らかに。明らかにもう意見がこうぶつかっているんです。にもかかわらず、パウロたち一行を歓迎した。で、パウロたちはですね、このエルサレムの教会の使徒、長老たち、そして教会の皆さんにですね、もう一度丁寧に、伝道旅行のことから始まって、すべての異邦人が信仰をいただいたんだと。 前回やった異邦人に信仰の扉が、門が開かれたっていう、まさにそのことをですね、報告したわけです。そして、この報告に対して、ファリサイ派という大変厳格な律法を守ろうとするグループから、この信仰に導かれた人たちがですね、多分手を挙げて反論したわけです。いや、やはり異邦人が信仰を与えられるのは結構なことだと。それに反対しているわけではない。しかし、異邦人がシエスを信ずる信仰を持ったとしても、割礼をちゃんと受けて、旧約のモーセの律法をちゃんと守るように命じるべきだ。反論をそこで、が挙げられてきたわけです。パウロたちが言っていることが報告されました。それに対して、割礼と律法を守るべしという反論が挙げられました。これによって、問題点は明確にされたんです。福音とは何か、律法とは何か。この後、使徒会議と呼ばれる重要な教会会議が開かれ、重大な決定がなされてまいります。その内容については順に見てまいりますが、ここにおいて私どもは、神の御旨が、教会会議という、一見すると人間的な弱さを持つ場において、人の思いの結集であり、パワーバランスが働くと思われるような会議において、聖霊の働きによってなされるのだというのです。そこでどんなに巧みに繕っても、人の欲と傲慢というものがもしあるならば、必ず滅びてゆく。教会会議は、いつもいつも完璧で賭けがないとは言えないでしょう。教会の歴史を振り返ってみてもそうです。誤った教会会議をしてしまったっていう、痛い過去がやっぱりある。でもそれは必ず裁かれ、そして修正されていくんです。教会会議というのは、神のご支配、神のご意志が、信徒一人一人に聖霊において働きかけられて、表されていくものであります。教会会議において、牧師も、長老も、総学者も、CS 保護者など、働き人が立てられるわけです。みんな、頭なるキリストに仕える者たちです。だから、互いにその職務を尊ぶのです。皆さん、私を牧師として、本当に尊んでくださっている。嬉しいことですし、光栄なことです。でもそれは人間山畑を尊んでいるのではないはずです。牧師を尊ぶ。神学校出たての、説教だって、今私は神学校出ても40年弱になりますので、しかも毎週説教を続けてきてますから、年間52、3回としてほとんど休みませんので、10年間で500個。ね、20年で、1000個の説教。40年やったら2000個。もうちょっとで、2000個ぐらいの説教原稿が本当はあるはずなんです。もう多分どっか行っちゃったけど、ある程度経験値を積めば説教者としてそこそこに語るようにはなれるはずです。進学校出たての人に20年30年のキャリアを持っている牧師と同じものを求めるのはおかしいっていうのは誰でもわかる。だから稚拙な語りかもしれない。でも 進学校出たての20代そこそこの若い、社会経験もろくすぽないような若い牧師も、教会の皆さんは頭なるキリストが立てたもうた牧師として尊んでくださる。今ある程度のキャリアを積むことを許された私を、キャリアのゆえに皆さんが尊んでるとは私は思ってませんし、絶対そうではないはずです。進学校出たての人たちと同じだし、多分70、80の大先輩の先生方とも同じです。牧師だけではありません。長老だってそうでしょ。長老方お一人びとりが選ばれるのも、選挙で選ばれますけれども、神様の御心として、この教会のために使い人として選ばれるべきものとして、みんなは投票するわけです。何か能力があって力があるからではない、主なるキリストが選ぶんだと、そのためにサインをさせていただくわけです。ですからみんなが選んだんじゃないんです。主が選ぶんです。主によって選ばれて立てられた。それがなかったらやってられないでしょう、牧師も長老も。で、そういう立てられた者たちを教会の皆さんが尊んでくださる、大事にしてくださり、その働きのために祈っていてくださる。それがどんなにありがたいことか、尊いことか。私どもはこの教会会議というものが、キリストの教会の頭なるキリストのご意志が表される、その時と場として尊び、そこで選ばれ決定されていくことを重んずるわけです。人間が決めることではなく、主がお決めになることとして受け止めているからであります。だから選ばれた者たちも謙遜に仕え、決められた事柄に対して忠実にそれを果たそうとするわけです。私も礼拝に招かれ、十字架に向き合い、その福音の恵みをいつも新たにいただきつつ、復活の主に会いたいし、その御声を聞き、謙遜に御旨を聞き取って、互いの賜物を認め合い、感謝を持って歩みたいと願います。教会が教会として立つ、その教会の存在がこの混沌とする世にあって、世の光、地の塩として立っていくことになるからであります。